詩編解説をしていただきます。詩編の73編23節から28節でございます。喜平牧師に解説をしていただきます。
それでは旧約聖書の詩編の73編をお開きください。詩編の73編21節から28節までお読みいたします。私の心が苦しみ、私の内なる思いが突き刺されたとき、私は愚かでわきまえもなく、あなたの前で獣のようでした。しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。あなたは私を悟して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。天ではあなたの他に誰を持つことができましょう。地上ではあなたの他に私は誰をも望みません。この身とこの心とは突き果てましょう。しかし神は常しえに私の心の岩、私の分の土地です。それゆえ見よ、あなたから遠く離れているものは滅びます。あなたはあなたに不誠実なものを皆滅ぼされます。しかし私にとっては神の近くにいることが幸せなのです。私は神なる主を私の避けどころとし、あなたのすべての御業を語り継げましょう。今日の私たちが聞こうとしている御言葉、第二コリントの御言葉ですけれども、比較的有名な御言葉です。特にその一番最後のところに、私たちは見えるものではなく、見えないものにこそ目を留めますと書いてあります。これは日本人にとっては非常にチャレンジであります。挑戦であります。というのは日本の文化というのは見えるものに、見えるものをまず基礎として築かれている文化であるからです。まあ、それのいい面ももちろんあるわけですけれども、しかし見えるものの範囲で自分が無力である、無価値であるということが決定されたら、もう私たちは何もできない者たちであります。しかし聖書の教える宗教、聖書の教える言葉は見えないものにこそ目を留める、その教えであります。ということはつまり、私たちの見えるものがどのようなものであっても、私たちのこの体がどのようなものであっても、私たちが持っているものがどのようであっても、私たちには本当の価値を認めるものがある、私たちは本当によりすがるものがあるということです。しかもそれは何か感情の支えや、そのためのまやかしではないということです。この2000年間、まあ、この初めから言いますと、3500年の間、ずっと神の言葉であると語り継げられた聖書。これが私たちに約束をしています。それが私たちの見えない記号であります。そして詩編の73編はその信仰をまさに言い表している歌であります。まずこの21節と22節のところで、私はあなたの前で獣のようでしたというふうに書いてあります。私たちは自分自身のことについてそのように感じる時がないでしょうか。自分はまるで獣のようであると、本能に従ってただ生きている、または周りの人を気遣っているようで本当は自分のことばっかり考えている、そのような獣のようであると考えたことはないでしょうか。まさにこの詩編の73編を書いた著者はそのような状況でした。様々、この具体的な状況は書いていませんけれども、様々な敵に囲まれていた、そしてもうすべて 良いことをしようとする。良い思いで意図でしようとすることも逆手に捉えて悪く捉える。そして周りには恐れが取り囲んでいる。そのような状況は本当にどの時代も私たちのすぐ近くにあるものです。私たち自身がそうでなくても私たちの周りにいる人でそのような状況に陥っている人は実はたくさんいます。そのような時に私たちは獣のようになって何も良い頼むものがない、何も確かなものがない、そのような状態になります。しかし神様の約束を信じる者たちにはその時に確かに良い頼むものがあるのです。そして23節と24節に、続きます。私は絶えずあなたと共にいました。しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。そのような中でもあなたが共にいてくださった。神様が共にいてくださった。むしろあなた神様が私をしっかりと掴んでいてくださった。私が引きずり回されてもう自分のコントロールができない、周りの状況に押し流されてもう何をする記憶も起こらない、そのような時にもあなたがしっかりと掴んでいてくださった。そしてこれからも24節、あなたは私を諭して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。あなたは私を導いてくださる。そしてあなたとの勝利のうちに、栄光のうちに入れてくださる。これまでもこれからもあなたは私と共にいてくださる。神様が力であり守りであるということがこの23節と24節で言い表されています。さらに進んで25節と26節では、神様こそが実は愛と報いであるということを書いてあります。神様はただ私たちを守ってくださる、いつも共にいてくださるだけではなくて、この方こそ私たちの価値であり、報いであり、最終目標であるということを25節、26節では書いてあります。天ではあなたの他に誰を持つことができましょう。地上ではあなたの他に私は誰をも望みません。ここで天と地について言われています。天と地というのは、全世界、全宇宙を聖書の中で表します。例えば、創世記の一番初め、聖書の一番初めに、神は初めに天と地を創造したとあります。それは、何か空と地面を作っただけというわけではなくて、全宇宙を作ったという表現です。ですから、この25節で書いてあることは、全世界で、全宇宙で、本当に持つべきは神様である、ということを告白しています。本当に私の心を慰め、私の報いとなられるのは神様だけであると。主が報いである。神様が本当に私の望むところである。神は常しえに私の心の岩、私の分の土地です。支援証書の中では神様は私の譲りですとあります。この土地という概念は、このヘブル、イスラエルの文化では、当時の文化では、最も重要な遺産でした。それは永遠にまで子孫に与えられる遺産でした。そしてその土地というのは、まさに豊かさの源でした。そこから生きるための食べ物が生まれてくる。そしてそれを売って様々な富に変えることができる。ですから土地というものは誰にも渡すことができない一番価値のあるものでした。神様こそがそれであると言っています。神様こそが最高の私が受けるものである。皆さんはどう思っているでしょうか。皆さんの一番欲しいものは一体何でしょうか。この地上で成功することでしょうか。 この地上でお金持ちになることでしょうか。この地上で愛する人と共にいることでしょうか。それら全てのことは神様からの祝福でありますけれども、しかし神様を持たずしては本当の慰めはありません。本当に私たちを全て知ってくださり、そして私たちをイエス様の上に受け入れてくださる。持つべきは神様であると25節26節は語っています。そして27節28節は、神様こそが命の源であるということを言っています。それで見よ、あなたから遠く離れているものは滅びます。あなたはあなたに不誠実なものを皆滅ぼされます。しかし私にとっては神の近くにいることが幸せなのです。私は神なる主を私を避け置こうとし、あなたの全ての御業を語り継ぎましょう。神の近くにいることが幸せなのです。神様が私の報いである、最終的に受ける分の土地である、それだけでなくて、そのこの地上にいる間も神様の近くにいることが喜びである、命である。この命という言葉は聖書の中で特別な意味を持っています。それは豊かさという言葉で日本語で表した方が分かりやすい言葉ではないかと思います。神様こそが私の豊かさである、神様なしには私は本当の意味では貧しいのだということです。第二コリントの今日の御言葉では、見えないものはいつまでも続く、見えるものは一時的、しかし見えないものはいつまでも続くと私たちに語っています。私たちはこの見えないものに心を止めてきたでしょうか。もしそうでないならば、この見えないものを少しでも考えてみる価値がないでしょうか。どうか今日がこの見えないものを考える機会に皆さんにとってなりますように。それはこの詩編73編を賛美して、本当の私たちの報いである神様のことを賛美して、心の備えをしたいと思います。